お座りください。ステファノと題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま、使徒言行録の7章の1節から8章の1節前半までの箇所をご一緒にお聞きいたしました。大変長い箇所でしたけれども、お聞きしたようにここではステファノが長い話をしていて、しかもその言葉が直接のきっかけとなって、ステファノが殉教するという出来事が起こっています。でこのステファノが命を落とした殉教が、キリスト教の歴史の中で最初に起こった殉教の出来事です。でステファノ以降、特に初代教会の時代には、誠に多くのキリスト者たちが殉教の死を遂げていきました。最後まで主イエスに信頼し続け、また死をもって脅かされても自分の本当の主であり救い主である方はこの方を置いて他にはいないのだと言って終わりまで歩き通すキリスト者たち一人一人の姿は、周囲の人たちに強い印象を与えずにはおりませんでした。ですからキリスト教会の歴史を研究する歴史家たちは、地上に生まれた教会が最初は誠に小さな群れで、ほんの一握りの人の集まりでしかなかったのに、それが瞬く間に世界中に広まっていった。でその秘密というのは殉教者の存在にあると、そんな説明をする場合があります。初代教会は殉教者たちが流した血によって育てられていった。殉教者の血は教会の苗床の役割を果たしたのだ、そんな感想を言う歴史家がいます。一人のキリスト者がその人の生涯として、たとえ何かの目覚ましい行いをしたというのではなくても、生涯の終わりまでを忠実に喜びを持って主イエスキリストに従い、その人生を歩き通していく、その時にはその人のそば近くを歩み親しく交わりを持った人たちにも強い印象が与えられるものなのです。そして一人のキリスト者が忠実にその生涯を生きた後には、自分もその同じ主イエスに信頼し同じ主に導かれて生活してみようと、そういう志を与えられる人がきっと起こされてきます。信仰生活の跡継ぎが与えられ、その跡継ぎも信仰を持って生きていくようになっていくんです。でステファノという人はそういう殉教者たちの先頭に立つ者として、いわばキリスト教会の中では記念碑的な人物になりました。聖書の中にその名前が書き留められ、何千年も後に生きる人たちもこの人物の名前を知るようになっています。ところで教会の始まりの頃にこういう殉教の死という出来事があり、そしてそれによって教会の信仰が励まされ、教会が強められたのであれば、きっと聖書の中には同じように殉教の死を遂げていった大勢のキリスト者の記録が残されているのではないでしょうか。ところが実際に聖書を読んでみるとそんなことはありません。イエス様の12人のお弟子さん、十二使徒にしても、そのほとんどが殉教の死を遂げたと言われていますけれども、しかし聖書の中で殉教の死のことが語られているのはただ一人、ヤコブというお弟子さん一人だけで、しかもそれは本当に簡単にただ一節だけ、彼は聞き殺されたと 言われているだけです。どうしてでしょうか。それは殉教の出来事に際してはその殉教した人の深い信仰心や神様への熱い思いが称えられるというのではなくて、むしろその人を生涯にわたって支え続け持ち運んでくださった神様の御業の方にピントが合わされているためです。今日お聞きしたこの最初の殉教者ステファノの記事にしてもそうです。ステファノが実際に殉教の死を遂げていく様子というのは今長く聞きましたけれども、長く聞いた本当に終わりのところ7章の54節以下のところに記されています。それまで1節から53節までずいぶん長く語られているところはステファノの死のことが語られているのではなくて、むしろその生涯にわたってステファノを導き支えてくださった神様のことをステファノが一生懸命に解き明かし、何とかして自分を持ち運んでくださった神様を目の前にいる人の一人にでも知ってほしいと願っている、そういうステファノの言葉で満たされています。ここにあるのは死に立ち向かった勇敢さというのではなくて、神様がステファノに信仰を与えてくださり御言葉を宿らせ御言葉の器として持ち運んでくださった、そのことの記録がここに書き留められています。ステファノは御言葉を与えられ御言葉を宿して一生生きた、そういう人物としてここに描かれています。ですからステファノが最高法院の場で神様のなさりようを伝えようとして語ったその言葉がうんと重く分量が多く語られているわけです。でしかもです、今からこれを聞いていきますけれども、このステファノの実際に法廷で語っていることを読んでみますと、これは通常法廷において自分の身を守るような自己弁明や自己弁護の言葉ではありません。むしろステファノはですエルサレムの最高法院という議会でありまた裁判所でもあるその法廷を前にして一生懸命心を込めて自分たちの神様のことを語り聞かせて、そしてこの神様に本当に一人一人が心から信頼して歩むように立ち返るようにそのことを願って語っている。ですからこれは法廷の言葉なんですけれども、聞きようによっては説教の言葉のように聞こえます。でステファノは与えられている自分の生涯の最後のひとときに至るまで何とかして一人でも神様の導きに信頼してその人が人生を生きるようになってほしい、そのことを願っていました。そのようなステファノの言葉を今日は聖書から少しずつでも聞き取り味わいたいと願っています。7章の1節をもう一度繰り返してお聞きいたします。大祭司が訴えの通りかと尋ねた。でこの場面というのはエルサレムの最高法院で裁判が開かれていてステファノが被告席に座らされている、そういう場面です。訴えの通りかと大祭司が尋ねていますが、この大祭司は、いわば裁判長の、席に立っています。でステファノはこの日どんなことで訴えられていたのかというと、それはステファノがエルサレムのユダヤの人たちがみんなを重んじるべき神殿のことを非常に悪く語っていて、それだけではなくてユダヤ人が本当に大事にしている律法という戒律を汚している、そういう訴えをされていました。その訴え自体は6章の13節のところ、7章の1節のちょっと前のところですけれども、6章の13節のところにこんなふうに語られています。そして偽証人を立てて 次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所と律法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。最初に偽証人が語っていると言われていることから分かるように、この訴えというのは実は虚偽の訴えです。そしてこれは6章の前の方を読んでみると分かるのですけれども、最高法院の裁判官たちも実はこれが偽りの訴えなのだということを承知をしている、そういう裁判です。偽証人が立ってステファノに言うんです。この男はこの聖なる場所と律法をけなして一向にやめようとしない。聖なる場所というのはエルサレムの神殿のことです。律法というのは戒律のことです。でそれをけなして一向にやめようとしない。でその裏付けとして私たちはこれを聞いたと言って、二重括弧の中です。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊するだろう、これが神殿が壊されるだろうということです。そしてモーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう、これが律法を軽んじ、またそれを廃止するようになるだろう。これは偽りの訴えですから、果たしてステファノが本当にこれを言ったのかというのはかなり疑わしい、そういう訴えです。そして訴える側の人も裁判している側の人も実はそのことを分かっているわけです。そうすると通常の裁判だったらどんなふうにことが進むだろうかということは前もって予想がつくわけです。すなわちこれは本当のことじゃなくて嘘の申し立てなんですから、ステファノとすればです、当然そんなことは私は喋ったことがない、この申し立ては嘘であり、私は無実の濡れ衣を着せられてここに立たされていると、そういうふうに答弁する、まあ、そういうふうに主張するのが普通であろうと思われます。しかし実はそこに罠が隠されていまして、もしステファノがそんなふうにです、その神殿が、イエス様によって破壊されるとか、あるいはモーセが伝えられた慣習が、変えられると言ってないと、そういうふうに主張したならば、そこで畳みかけるみたいにしてこんな確認をすることになるんです。それならばあのナザレの人イエスというのはいつまでもこの神殿が続くというふうに言ったのだな、そして、我々がモーセ以来受け継いでいる慣習、その最初には割礼を受けるということがあったのですけれども、そういう割礼をはじめとしたいろいろな律法の行い、モーセ以来続いてきたすべての慣習をお前も守るし、またそれを守ることでお前は神様に選ばれた民イスラエルの一員として生活することを誓うのだなと、そういうふうに尋ねることになるわけです。要するにこの最高法院でステファノが訴えられ、尋ねる偽りを持って尋ねられているのは、実はステファノからある返事を引き出そうという狙いがあるわけです。ユダヤの人なら、男性なら割礼を受けて律法の決まり事を全部守って生きていく、それがユダヤの人間なのであって、キリストの十字架や復活の話というのは少なくともそれは神様の民として生活することとは何の関わりもないのだということをステファノに公の場で認めさせる、そういう罠が仕掛けられた裁判がここで開かれたんです。ですから、この大祭司が訴えの通りかと聞いているこの裁判というのはです、実はステファノに自己弁護をさせて、その言葉の上げ足を取ってステファノたちがエルサレムで語り伝え広めようとしている、主イエスキリストの十字架と復活によってあなた方は救われるのだという、その教えを、ステファノの口によって否定させようとする、 そういう狙いのもとに開かれた裁判です。ですからこの裁判自体はキリスト教の教えに対しては悪意に満ちていましたけれども、しかし最初からステファノを処刑してやろうとかそういう意図を持ったものとは必ずしも言えない、そういうところがあります。むしろ公衆の面前でステファノに、今まで教えてきたことと違うことを言わせて恥をかかせて、その教える教えの勢いを削いでしまおうというのが、この裁判の狙いでした。大祭司が訴えの通りかと尋ねたその時点では、当然違うとステファノが言うだろうと思ってこれを尋ねているわけです。ところがです、ステファノがその大祭司の問いに答えてこの日語ったこと、これが大祭司の予想をはるかに超えるものとなりました。このステファノは知恵と霊とによって語っていたと前の6章の10節のところに紹介されていました。あるいは7章の直前の15節のところでは、裁判についたステファノがその顔がさながら天使の顔のように輝いて見えたというふうにも述べられていました。この日裁判にかけられたステファノはまさにその場で聖霊に動かされて語ります。そして訴えられた事柄、神殿と立法についてお前はこれを軽んじているということに対して自分を守ろうというふうに発言するのではなくて、むしろ今この場でステファノを裁こうとして座っている大祭司をはじめとした議員たちがどんなふうに神様に対する態度として誤っているかということを伝え、そして何とかしてこの裁きの座についている人たちにも神様の前に平らなものとなって歩んでほしい、そういう願いを持って本当に心からの祈りを持ってステファノは切々と語り始めたんです。2節と3節をお読みいたします。そこでステファノは言った。兄弟であり父である皆さん聞いてください。私たちの父アブラハムがメソポタミアにいてまだハランに住んでいなかった時、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ私が示す土地に行けと言われました。ステファノはこの裁判の話を自分たちの信仰の地、最初に神様を信じるようになった信仰の祖先であるアブラハムの話から始めます。どうしてアブラハムの話から始まるのか、それはこのアブラハムの時代に実は割礼という行いが始まったからなんです。でステファノについて訴えられている訴えの一つは、このステファノが律法の行いを軽んじてないがしろにしているという訴えです。そしてその律法の行いの一番最初に来るのが割礼を受けるということです。ステファノは今問題になっているこの律法を軽んじているとか律法を守るということについて、その一番最初に置かれている律法割礼を行うようになった、その経緯がそもそもどうだったかを思い出させて、そして割礼をはじめとする律法を守って生きるということの意味を思い出させようとしてここを語っているんです。ステファナは言うんです。栄光の神様がアブラハムに現れた、そして一つの命令を与えられたのだと言います。それはアブラハムが生まれ育った土地や親族を離れて神様が示す地に向かっていけという命令です。アブラハムはその神様の言葉を聞いてまさに神がこの私を導かれたのだと信じて旅路に出るんです。しかし神様がおっしゃる言いつけを聞いた言うんだからといってアブラハムには差し当たっては何にも得るところがなかったのだと、ステファノは続けます。5節のところです。そこでは財産を何もお与えになりませんでした。 一歩の幅の土地さえも。しかしその時、まだ子供のいなかったアブラハムに対して、いつかその土地を所有地として与え、死後には子孫たちに相続させると約束なさったのです。神様の約束を信じて歩み出したアブラハムだったけれども、しかし神様はすぐには何も与えることがなかった。一歩の幅の土地すらアブラハムのものにならなかったとここに言われています。信仰生活というものは、神様を信じたらばすぐに利益が生まれたり、あるいはいろいろなことが思うように進むようになる、そういうご利益がついて回るというものではありません。しかしご利益はないとしても何もないわけではないんです。しかしその時まだ子供のいなかったアブラハムに対して、いつかその土地を所有地として与え、死後には子孫たちに相続させるという約束が与えられたんだというふうに言われます。ステファノはこのアブラハムのことを語りながら、目の前にいる人たちに一生懸命伝えようとしているんです。信仰生活というものはすぐに分かりやすい成果が得られるようなものではない。差し当たっては何も変わらず、何も得られず、ただ神様から言われた通りに歩んだだけの骨折り損のくたびれ儲けのように思ってしまうようなこともあるかもしれない。しかし見たところそんな風であっても、キリスト者、神様を信じる信仰者は決して何も与えられないというのではない。あなたは今子供がいないけれども、しかし実は誠に大きな一つながりの家族の中にあなたは抱かれている。大勢の子孫がやがて生まれてきて、そしてこの地上あなたと同じように歩き回り、動き回り、活動するようになる。その子孫たちがきっと生きて動き回るような場所を私はあなたに与える。あなたはそのことのためにも働くのだと神様は約束している。そしてステファノは言うんです。そういう約束が与えられている、自分はそういうものなのだということを忘れないために、自分の体に刻んでそれを表すのが割礼なのだというふうに語っていくんです。ステファノを訴えた人たちは律法の行いというものについて、モーセが我々に伝えた慣習であるというふうに言いました。モーセ以来伝わってきた慣習をステファノは破壊しようとしている、それを軽んじてないがしろにしようとしていると言ってステファノを攻撃したんですけれども、実は神様に信頼して生きるというのはモーセよりも前の時代から始まっているんだってステファノはそう語るんです。それはそもそも神様がアブラハムに対して約束してくださった事柄が一番最初なんだ、そういうふうに伝えます。訴える人たちが言っているように、単なるモーセ以来の習慣だから守るというのではない、そうじゃなくて一番最初にアブラハムに神様が現れてくださって、あなたの一生の営みというのは決して無駄なことにはならない、やがてあなたのように生きる人たちがこの地上にたくさん満ち溢れるようになる、あなた方はその人たちのために今働くのだ、そうおっしゃってくださっている。そのことを信じてそのことのために喜んで生きる。割礼はそのことを表す印だし、そして律法というのもそうやって生きる人たちがどういうふうに生きていくのかということを表すものなのだと、ステファノはまず最初にそれをはっきりさせるんです。ところがその後続く言葉の中で、神様からそういう約束を与えられ信じて喜んで生き始めたそういう人間の営みというのは、 なかなか長続きしないのだということを語ります。アブラハムが割礼をするようになった、みんな形の上では割礼をして生きるようになったけれども、しかし後のイスラエルの歴史の中でなかなか神様の祝福がそこにあるんだということは受け止めてもらえなくなったのだと、パウロはそう言います。神様の祝福を持ち運ぶ者として選ばれた者ヨセフは、10人の兄たちから妬まれ憎まれ、奴隷としてエジプトへ売り飛ばされていきます。そしてエジプトで奴隷とされてしまったイスラエルの民をモーセが救い出そうとしたときにも、最初にモーセがそれを行おうとしたときに、イスラエルの人たちはなかなかそのことを理解せず、モーセを信用しなかったというふうにもステファノは言います。25節のところでこんなふうに言います。モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを彼らが理解してくれると思いました。しかし理解してくれませんでした。神様はアブラハムに現れた最初の日以来ずっと、あなたたちイスラエルの民、ユダヤ人と言われる人たちを本当に深く愛し支えて歩ませようとしてこられたんだ。たとえ今の生活の中ですぐに目に見える成果がないとしても、自分が日常的に見たり聞いたり感じたりするところではいろいろな困難がたくさんあってうまくいかないことばかりだと思えるとしても、それでも神様はあなたに神様の御業を行わせ、そして将来へと持ち運んでいかれるのだ。モーセはそのことを信じて兄弟姉妹を救い出そうとしたんだけれども、しかし奴隷となっている兄弟たちはそのことを理解してくれなかったと、この25節に言われています。結局モーセは兄弟たちによって最初は受け止めてもらえなくて退けられてしまうんです。しかし神様はそれでもこのモーセを用いてイスラエルの人々を奴隷生活から救い出し導き出していかれます。35節のところでこんなふうに言われます。人々が誰がお前を指導者や裁判官にしたのかと言って拒んだこのモーセを、神は芝の中に現れた天使の手を通して指導者また解放者としてお使わしになったのです。モーセの話をしながらです、ステファノは神様がどこまでも辛抱強くイスラエルの民を導こうとなさったのだということを伝えようとします。モーセの手によってさまざまな不思議な技や印が行われた。そしてまたモーセが神様と人間の仲立ちとなって神様の御言葉を自ら聞き取り、それを民に伝えた。そしてそれが実は形になって残ったのが律法に他ならない。したがってあなた方本当ならば、律法を行うというのはただ自分がそれをできているとかできてないとかいうだけではなくて、神様が本当にあなた方一人一人が心から喜んで生きることができるように祝福をあなたの人生に置こうとしてくださっている、そのことを受け止めて喜んでこの律法を行うというのは本当のところなんだけれども、なかなかそうはならないのだというふうに言って、51節から53節のようにこのところの話を結んでいきます。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖が逆らったようにあなた方もそうしているのです。一体あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを預言した人々を殺しました。そして今やあなた方がその方を裏切る者、殺す者となった。天使たちを通して律法を受けたものなのにそれを守りませんでした。かたくなで心と耳に割礼を受けていない人たちというのは、体には割礼の記事を追っているけれども、しかしあなたの思い、あなたのありようとしては本当に神様に平らに歩んでいないということを言っています。でステファノという人はこの時神様から与えられた霊と知恵によって一生懸命 神様から促されるようにして語りましたけれども、しかしもともと雄弁な人というのではなかったようなんです。今日のこの弁明にしても、ね、全部丁寧に聞いていると時間がありませんので駆け足で聞きましたけれども、この弁明というのは最高法院の議員たち、それは同時にですユダヤの宗教界の指導者たちということにもなるんですが、その人たちを前にしてまるで教会学校の生徒が教会学校で聞いてきた話を一言一言語っているみたいだ、そんなふうに感想を言う人もいます。確かにここを読んでいて思うのは、旧約聖書のいろんな場所に言われていることをそのままなぞっているという印象はあるのです。しかしです、たとえ突弁でたどたどしくあったとしても、ステファノはこの日自分が何を信じているのか、何によって支えられ生きているのかということを伝えるということには成功しました。すなわち今ステファノは形の上ではです、立法を軽んじ神殿を軽んじているものとして神様を軽んじているものだというふうに、そういう裁判の席に座らされているんですけれども、実際には神様への信頼に本当に生き、神様に仕える生活をしているのが自分たちであって、そして神様に仕える、喜んで仕える生活を過ごしていないのは、裁判官の席に座っている議員たちの方であるということを、はっきりと語ってしまったんです。それでどうなったか、最高法院の議員たちは、ステファノの言葉に耐えることができなくなります。本当はこの後、中断されなければステファノはイエス様が与えられたのだ、あなた方はこのイエスも信じて生きるのがいいのだ、そこまで、話が続いたに違いないのですけれども、最高法院の議員たちはその最後の言葉を聞く前にステファノに襲いかかって、そしてこの議場から引きずり出して都の外に連れ出して石を投げつけて絶命させるという事態が起こります。でそれがステファノの死の出来事であって、史上最初の殉教の出来事でした。でステファノは石をぶつけられて死んでいくときに、シエスに祈りを捧げながら亡くなっていったのだと60節のところに語られています。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。そう言われています。今日のこの記事を通して、殉教というのがどういうことなのかを、教えられます。最初に申し上げたことの繰り返しになりますけれども、殉教というのは決して私たち人間の英雄的な行いというのではありません。殉教の死という言葉からは何かしら悲壮な印象を受ける、そういうところがありますけれども、聖書の中では殉教というのは悲壮感を伴った勇ましい出来事というふうには語られていないんです。ステファノが主イエスキリストに祈りを捧げながら息を引き取った、その一番最後のところ60節のところではこう言われているんです。ステファノはこう言って眠りについた。ステファノは激しい迫害を受けましたけど、その中にあって安らかな眠りにつきました。それはまるで幼子が母親の胸に抱かれて安心して眠るかのような、そういう眠りです。ステファノは自分自身を贖いの主の手に委ねて亡くなります。そしてそれは祝福のもとにある、そういう死なんです。今日私たちは8月の最後の日曜日の礼拝をここで捧げています。最後の月の最後の礼拝なので、天に召された多くの兄弟姉妹を覚えてこの礼拝の中でお祈りを後ほどいたしますけれども、キリスト者一人一人に与えられている命と生涯は、それぞれにその方に与えられているにふさわしい道でした。 人間的な見方をすれば大変に厳しく困難な状況で生き、また死を迎えられたという方もおられるかもしれません。殉教の死ではないとしても、死の出来事というのは、これを人間の側からだけ見る場合には良かったと言える死は一つもありません。死にはどうしたって大変つらい、また本当に犯しがたいお別れというような、そのような思いが付きまといますけれども、その死の出来事は贖いの主イエスキリストと神様の側からそれを見るときには、地上の信仰生活を戦い抜いて安らかなまどろみに落ちる、本当に平安な祝福の時なんです。そしてその時に生涯を通して主を明かしし続けていく人は、神様の御言葉の器とされて自分が一生歩むことができた、そのことに満足と感謝を覚えて一生へ眠りについていくことになります。今日のこのステファノのように、私たちの信仰の生涯もまたこんなふうに幸いなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ステファノがあなたに信頼して生きることを妬まれた人たちから裁判の席にかけられ、そしてあなたに信頼して生きることがただ形だけのものなのだと、そのように言わされそうになったときに、自分に与えられている信仰がそもそもどこから始まったのかを、その最初から思い返し、解き起こし、そして目の前にいる兄弟姉妹や、また親であるような世代の人たちに向かって、あなた方もどうかこの神様に確かに抱かれ、持ち運ばれている中で生きるようになっていただきたい、そのように祈りつつ願いつつ語っていた長い弁明を少しですけれども聖書から聞きました。ステファノが本当にあなたに救われ、信頼を寄せていき終わりまで歩んだように、どうかここにいる私たちもあなたが真実に今日私たちを帰りに支え持ち運ぼうとしてくださっている、その祝福を覚えることが許されますように。どんな人生にもあなたは慈しみを置いてくださり、またその人持ち運ぼうとしてくださっていることを、あなたは一人もイエス・キリストの十字架の死の出来事と復活の出来事を通して私たちの前に表してくださいました。死んだ人間が生き返ることなど人間の頭では理屈に合わないと思いますけれども、しかしあなたが私たちの救いのために行ってくださったその出来事に目を向け、どうか私たちがあなたに本当に深く愛され慈しまれ持ち運ばれていることを知ることが許されますように。そしてあなたが愛しておられるこの世界とそこに生きている一人一人に仕えるものとして、私たちも歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちは自分自身に対する評価が低く、またあなたがこの私たちを本当に深く愛してくださっていることを信じる思いが薄いものですから、時に自分が確かでないと本当に不満を覚え、そして自分が少しでも確かであるように、また自分の名が大きくなるように願って行動してしまいがちですけれども、そのことがかえって自分を傷つけ、また隣人を傷つけ、さまざまな破れを生み出すことを知らされています。どうか私たちが与えられた生活の中で隣の人と共に生きる、そのことのために歩むものとなれますように、あなたが信仰を私たちの中に育ててくださり、主に仕えて歩む、そのようなあり方を私たちのうちに起こしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。